エンマさんですね、地獄の、うん、まあどうもそういうそれの奥さんが闇なんですね。で闇は今日夫が死んだんだ、今日山が死んだんだって言って、いつも神で言ってもいつも泣いてるんですね、今日山が死んだと。で何とかしてやらないといけないと思って、神様はどうしようって言って、それじゃもう夜を作ろうと言って夜を作ったんですね。そうすると一夜明けると闇は言うんですね、昨日山が死んだと。また言って、あの二夜明けると一昨日山が死んだと、一ヶ月前に山が死んだ、一年前に山が死んだんだと、徐々に忘れていったと、こういうふうに書いてある。あ、これが昼と夜の起源の物語というの中で出てくるわけです。つまり夜が作られることによって、時間が経つことによって、私たちは忘れていくことができるんですね。忘れるということが非常に大事なことだと。これ西条八十という詩人がいます。この西条八十は自分の長女を亡くす、そうすると長女が、そのもう自分の長女が死んだもんで嘆いてるんですね、西条八十。でちょうどその娘が死んで90日も経ってもずっと泣いてる。ところがその90日目の夜に夢を見るわけです。そうするとその夢の中では自分の娘がみんなと一人離れてポツネンといるんですね、寂しそうにして、みんな輪になって遊んでるのに。で、父親は、まあ、夢の中で言うわけですね、娘に、お前どうしたんだって言って、って言ったら、だってねその娘が言うには、だってお父さんがあんまり泣くもんだから、その私の天使の羽、後ろについてる羽がエンジェルの羽ですね、あれが涙で湿って、私空を飛べないんだと、だからみんなと一緒に遊べないんだって言って、ポツネンとして、それを見て、その夢を見て西条八十は決心するんですね。そうだ、泣くまいと、泣くことによって、娘を傷つけてるんだということを発見するわけであります。あるいは西の河原地蔵和さんという和さんがありますが、あの中で一つ積んでは父のため、二つ積んでは母のためっていう、あの子供が五重の塔を、西の河原の石を積んで五重塔を作ろうとする、それを鬼が現れて、壊すんですね。でお前らの作ったこんな塔は見苦しいって言って、そしてその子供を打ち据える、乱暴されるわけですね、殴られるわけであります。その時に鬼が言っている言葉が、我を恨むなって言うんですね、子供に向かって言っているの。私がお前たちがこういうふうにわしにいじめられる、才能からでいじめられているのはなぜかといえば、シャバに残った父や母がそのあの子は不憫だって言って嘆いている、その嘆く涙が何時らの苦言を受ける種となる、お前らが苦しめられる種はそのシャバで泣いてるからなんです。なぜかというと、仏教においては自分が先に死ぬ、親より先に死ぬということは、親をそれだけ嘆かしている。それはどんな病気で死のうと何しようと、ともかくその子供の責任なんですね、親を嘆かせると。それはだから罪が重いわけであります。だから逆に親が嘆けば嘆くほど子供の罪はますます重くなると、こういうふうに、鬼が言っている。そういうことを考えると、私たちはしっかりね、忘れることが大事なんだと。これはまあその、まあ、夫婦に申し上げたわけであります。あなた方ね、もう忘れる、それはもう忘れることが大事なんだ。でもね、それ忘れるというのは今すぐ忘れるわけにいかないと、そんな忘れようとしたって忘れられないよと。これは時間が経つことによってしか忘れられないんだと。そしてその時間というものが、逆に言えば仏様だと思えばいい。仏様が救ってくださるということ、阿弥陀さんが救ってくださることは、その時間でいう、阿弥陀さんは時間で救ってくださるんだと、そう信じなさいと。でもそれは遠い遥か彼方なんだ。3年経っても忘れられないかもしれない。でも、それはもう阿弥陀さんに任せるより他ないと。 しかしね、あなた方にちょっと言えば、まあ、そのことは仏教の理論としてはそうなんだと、忘れることが大事なんだと、そしていつか忘れさせてくださると、阿弥陀さんは必ずそれは保証できると。しかしね、それはいつになるかわからん。でも今あなた方に私があえて言っておきたいのはって言って、ちょっと強い言葉で言った。それは何かって言えば、子供さんはね、あなた方を恨んで苦しんで死んだんだよと。もう息子さんは傷ついてね、ね、苦しみながら死んだんだと。 その息子は自分らの言葉で傷つけたんだと。そう、あなた方はそこまで分かってるんだと。そうすると、あなた方ちょっと厚かましいと思わないかと。息子は苦しんで死んだのに、私はこの苦しみをなくしたいと思ってる。それちょっと厚かましすぎるぞと。お前ね、お前さん方ね、もっと苦しみなさいよと、しっかり苦しむこと、それが息子に対する供養になるんじゃないのと、ね、苦しみをなくしたいなくしたいと思うの厚かましいよと言って、ちょっと乱暴な言葉で言ってやったんです。でもまあそれを聞いてお二人はじっと考え込んでおられたんですが、2、3分も黙っておられたんですが、後でまあ二人で夫婦で、口を合わせて、分かりました、もっぺん考えてみますって言って別れたわけであります。つまり私たちはお浄土っていうのは実は極楽浄土と、極楽っていったら極めて楽しみの多い世界ですね。無限大の楽しみがある、苦しみがちっともないのがお浄土だと思ってください。極楽っていうのはね、楽ばっかり、楽しいことばっかりあるのがお浄土なんです。でもだからそのお浄土にいたんではあんまり仏道修行はできないんですね。そこで私たちはシャバ世界に遊びに来ているんだと。これは観音経というお経にもあるし、それから阿弥陀経の中にも朝飯前と食事の前に遊びに行く、他の仏国土に遊びに行くと書いてあります。ある意味で私たちはお浄土からこのシャバ世界に来てるんだと、こう考えてほしいわけであります。私たちはふるさとがお浄土で、あのお浄土っていうのは楽しみばかりの世界なんですね。でそこではあんまりね、悲しみがない、苦しみがない、悩みがないわけであります。そうすると仏教を勉強しようと思ったってなかなかできない。そこでわざわざ私たちこのシャバ世界にちょっと来ているんだと、こう思っていただきたい。だから私たちはなんでこんなこう苦しみのある世界に来たのか、それはやっぱりあんまり楽しいことばかりじゃ困るんですね。実は例えば南極においてはホワイトアウトっていう現象が生じると言われています。ホワイトアウトっていうのは、ホワイトっていうのは白ですね、アウトはもうその外に追いやられるという意味ですが、そのホワイトアウトっていうのはどういう現象かというと、太陽がバーッと照ってる、ね、空に薄い雲があって、それで雪が降ってるわけですね。で南極なんかですから、もう下は万年雪ですね、雪。そうすると上から光がバーッと照ってきて、下から、まあ、その雪に反射する、降ってる雪までももうボンボン光を反射するわけです。そうするともうその辺り一面光ばかりになるんですね。上からも下からも光が照ってるわけですよね。でどうなるかっていうと、全く私は南極に行った人から聞いたんですが、ちょうどミルクセーキの中にいるようなもんですって言って、まあ、ミルクセーキの中に入ったことはありませんが、全くね、何にも見えないそうですね。下、自分の地面も見えないんですね。もう全部光ばかり。で、そうすると、うかうか歩くとクレバスみたいなのが落ち込んじゃうから、 万が一ホワイトアウトに、現象にあった時にはじーっとして動かないんだと、うん、ちょっとでも動くとどうなるか分からないからということを言っておりました。ね、あの砂漠の砂嵐っていうのは、砂嵐は真っ暗になるそうですね、砂ばっかりって、ね、真っ暗で光がないと真っ暗闇では物は見えない。でも逆にね、光ばかりになると物は見えないんですね。そうするとお浄土っていうのは光ばかりの世界なんですね。そこじゃ物が見えない。私たちは実は影があるから物が見えるんですね、うん、影があるから物が見える。その影が苦しみだと思ってほしいんですね。悩み、苦しみ、悲しみ、うん、これみんな影なんですよ。で、私たちは光を感じることができるっていうのは、影があるから光が役に立つんですね。影がないと、光ばかりになるとどうしようもないんだ。もう物が見えなくなるんだと。だとすると、お浄土へのお土産っていうのは、わざわざ私たち、ね、お浄土から来てるんだから、そこにもっぺん帰っていくお土産は何かって言ったら、苦しみ、悩み、この世界でもがき苦しんだ、その苦しみの思い出話こそ立派なお土産になると、こう思っていただきたいわけであります。私は自分の母親に言ったのがそのことですね。お母ちゃんな、お母ちゃんの、まあ、その時は94歳だったんですが、90数年の人生、うん、まあ楽しいこともあったし、みんなで笑うこともあったね。でもね、お母ちゃん苦労したよな、僕たちを育ててくれて、非常に苦労したんだ、うん、感謝してる。でもね、おばあちゃんな、あの苦労がな、お浄土に行った時にお父ちゃんに報告できるいいお土産になるよと、それ信じてね、お母ちゃんしっかりお浄土に行ってなって言って話したわけであります。まあそれ以後そういう話あんまりしなくなったわけですが、まあ死ぬ2年ほど前にそういう話ができて、私よかったなと思ってるわけであります。皆さんもこのシャバ世界に生きてる時にいろいろ悩み苦しみいっぱいあると思います。しかしこの悩み苦しみがあるからこそ逆に楽しみも大きくなるんだ。いや、もう悲しみにあっている時もう絶望に襲われる、そうなって楽しみなんて見えもないわけでありますが、でもお浄土に持って帰る、これがお土産なんだと信じていただきたいんですね。そしてしっかり苦しんでください、うん、苦しみなんてなくそうなんて言ってなくならないんですよ、うん、だから、うん、苦しみ悲しみしっかりじっくり味わってください。そういう生き方、これこそが私の立派な思い出を作るお土産になると、そう信じて生きていただきたいわけであります。12時に話を終われって言われております。こっちはあの時計で12時、あれはあっちは2分前です。まあ2分、あ、はい、ちょうど霧が良くなりました。これで午前中の話終えさせていただきます。ご清聴いただきましてありがとうございます。